は降誕前第一手術、対抗節アドベントの第四手術で主題が告知というふうになっております。アドベントっていうのは対抗節に入る時に申しましたが、来臨という意味があるということを申し上げました。このアドベントっていう言葉はもともとはアドベンティーレというラテン語から来たんだそうです。ベンティーレっていう言葉にアド、エイディっていうこの前置詞がくっつくわけですね。でそのベンティーレ、来るっていう、アドっていうのはもう方にとか何々にっていう、そういう前置詞なんですね。それで意味はアドベンチャーっていう、あの冒険とこう通じるわけですけれども、何かが起こってくる、ある事件が起こる、あるいは思いがけないことが自分たちの前に現れるっていう、そういうことを意味するだそうです。アドベンティレっていうのはですね、自分の考えもしないようなことがこれから起こるっていう、それを待つというのがアドベントの意味であったわけです。これの真反対が森有正先生っていう方がおっしゃってるのは、アシミレーションっていう言葉で、これは反対にですね、自分のものにする、何でも自分のものにする。だからその姿勢っていうのは結局はですね、何かが起こってもそれを全部自分のものにしていこう、思考とすることによって自分を拡張していこう。ところがこれはいつまでたってもキリがなくてですね、絶えず何かが足りないという、そういう思いに落ち込む。得たつもりでいるけどもいつも貧しいという、これがアドベントの真反対なんだそうです。これは信仰の世界にも言えるし、普段の生き方にも言えると思うんですね。求心的にって言いますか、自分の方で得よう得ようとすることがいつまでたっても足りない、何か不安が残ってるっていう、そういう歩みになってしまうわけです。これに対してアドベントっていうのは、自分の中よりも外から何かが起こるというね、そのこと、つまりいつもそういうことによって自分も変えられていくっていう、そのことを信じて待ってるっていう、それがアドベントっていうことなんですが、これがクリスマスの姿勢になるというふうに思うのです。それで今日のテキストがイザヤ書の11章一節、これは有名なクリスマスの聖書の箇所なんですが、ヒゼキヤが王になっている時にもうすでに北イスラエルは滅んでしまうんですね。700年頃になって、もう一度アッシリアが大軍を送ってエルサレムが完全に包囲されて、もう風前の灯火になるんです。ところが不思議なことが起こって、みんなもう明日はダメと思った翌日にですね、疫病が流行って十何万の大軍がみんな倒れて、そのうちに本国でクーデターが起こって助かっちゃうんです。これこそ神の奇跡ってお喜びするんだけれども、イザヤ書の10章の今日の10章の前のところを見ると、33節を見ると、見よ、万軍の主なる神は斧を持って枝を切り落とされる、そびえ立つ木も切り倒され、高い木も倒される、主は森の茂みを鉄の斧で立ち、レバノンの大木を切り倒されるというのは、このなんていうのか、それで助かったと思ったユダの人々が、俺たちはやっぱり神様がついてるからいいんだっていうふうに簡単に思い込んで、だんだん思い上がってしまった。それに対して神様はお前たちを滅ぼすんだというふうに言うわけですね。 十章の一節のエッサイの株からというのは、エッサイというのはユダヤ人大好きに誇りにしているダビデ王ですね。メシア救い主のこともダビデの子っていうふうに呼ぶぐらいですから、このダビデは一番旧約のチャンピオンであるわけですが、そのダビデのお父さんがエッサイなんですね。そのエッサイの株っていうのはダビデ王朝の滅亡を意味して切り倒されてるね、その根からっていうね、だから切り倒された株、そしてそこへ残ってる根だけは残ってる。その根から株から一つの芽が萌えて、その根から一つの若枝が育ちというのは、ダビデ王朝は滅亡するしたけれども新しい芽が生まれる。これはまだヒゼキヤが王様、つまりダビデ王朝の王がそこにいるんですけれども、すでにその時にダビデ王朝が倒れるっていうことを言うわけです。彼においては今ある姿っていうのは一変新しくされるために滅びてしまう。それが実現してしまうのはまだ百何十年経ってです。587年にいよいよ滅びてしまうわけなんですが、でもそのダビデ王朝が滅んだ後にまた新しい若枝が出るぞ、その上に主の霊がとどまる、つまり特別な賜物を持った人が現れる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、これは物事をわきまえ悟る霊、思慮と勇気の霊、これは慎重に考えてそして実行する実行力のある霊、そしてもう一つは主を知り恐れを敬う霊、神様を本当に知っていて、そしていつも神様を第一にするっていう、そういう霊が満たされた人、これをメシアというふうに呼ぶんですね。救い主、新しい王、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる、目に見えるところによって裁きを行わす。当時の王は必ず裁判をしたんです。その裁判は目に見えるところ、つまり外見だけで、外面だけで裁判しない、が耳にするところによって弁護することはない、偏った情報を聞き込んだことによって弁護もしない。だから純粋中立公平に、そして神様の正義がさらに弱い人のために正当な裁きを行い、裁きをするという時にはいつも弱い立場の人を守るという、その姿勢を貫く、そしてこの地の貧しい人を公平に弁護する、その口の鞭を持って血を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。暴力は振るわないけれども、言葉に権威があって、その言葉によって確実に平和を保つっていうね、正義をその腰の帯とし、これはその当時の兵士たちです。腰の帯をきちっと締めて戦いに出る。真実をその身に帯びる。この身に帯びるというのは武器、刀をこう刺したり、ね、つける、それが帯びるんですね。そしてその六節以下は今度は新しい平和が伝えられている。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す。ありえないことです。狼は子羊を餌に食べた、食べる関係ですね。あるいは豹は子ヤギと共に伏す、これは共に伏すっていうのは一緒に寝るっていうことです。安心してね、神様がくださる平和は人間の間の平和だけではなくて動物自然界にまで及ぶ。弱肉強食、これは広い意味で人間も動物を取って食べるっていう、そういう姿ですね。それは今度動物界もそうなんですけれども、そういうことが病んで本当の平和、子牛は若獅子と共に育ち、子供、小さい子供がそれらを導く。平和のシンボルは小さい子供です。小さい子供が本当に平和に しかも牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、猛獣と一緒におねんねする。獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。でも何の危険もない。なんというすごいね、こんな平和ってあるだろうか。誰も命を奪おうとする者がいないっていう、そういう姿ですね。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。全てのものが神様を本当に知ってしまった時に、これを神様を本当に知るっていうことがシャーローム、平和っていうね、このヘブライ語のシャーロームっていうのはとても意味が、いろいろな意味があるそうです。普段の挨拶にも使ってるんですね。アウトシャーローム、別れる時もシャーロームっていう、神様の平和があなたと共にあるようにっていうことなんですが、それは本当に神様との関係が本当に平和である時に地上の全ても平和なんだっていう、そういう姿を描いているんですね。大地は主を知る知識で満たされる。これが今から約2700年前、これが詩だとしても素晴らしい詩ですね。もう一度これを情景を描いて想像してみるだけでもすごい、あ、すごくいいなって、なんかもうのどかなって歌いたくなるような、そういう平和が描かれてる。しかしこれを語ったイザヤの置かれている現実は不安と動乱そのものなんだと。そして人々はどうなるかっていうふうにあえいでいる。その中で新しい幻を見るというのは、単にですね、現実を通してもうダメだからこっちの世界に入ろうっていうのじゃないんですね。しっかり見ながらなおもこれで全てではないというふうに見ていくね。私たちはいろんな現実に面しているわけなんだけれども、そしてその現実には真実に向かっていかなきゃいけないんだけれども、信仰の世界っていうのはこれが全てではないということを受け止めるというのが信仰の世界です。偶像信仰っていうのは、あるいは御利益信仰っていうのは、現実の世界とぴったりつながったものです、ね、だからとてもある意味で分かりやすいんです。善因善果、悪因悪果です。だから結果が良くないのはあなたの信仰がダメだからですよって、こうなる。病気ばっかりするっていうのはあなたの信仰はどっかおかしいからですよって、こう単純に決めつけられる。それはある意味で大変な差別的な信仰じゃないかなというふうに思うんです。誰も好き好んで病気になってる人はいないしね、誰も喜んで失敗してる人はいない。それをあなたがダメだからよっていうふうに言うのは余計上乗りじゃないですか。しかしクリスマスの信仰は現実がどうこうっていうことを超えて、そしてその現実は一変否定する、否定して何かが起こるんだ、だからそのことを信じながら現実に向かっていく、現実に甘んじていく、いい悪いを抜きにしてという姿勢なんですね。それがクリスマスだというわけです。私は直接読む間がなかったんですが、大江健三郎さんの講演の中にですね、イブセマスジさんの黒い雨という小説の話をしてらっしゃって、私も一度その本物をそのままじっくり読みたいというふうに思ってるんですが、これから申し上げるのは大江健三郎さんの紹介を受け売りしてるだけなんですが、 とても素晴らしいなというふうに思うんですね。黒い雨っていうのは簡単に言えば広島に原爆が落ちた時の降ってきた雨、これは私も経験があります。この小説はですね、家族を失って一人になってしまった適齢期の姪御さんを何とかしていい結婚をさせたいと思っているおじさんが主人になっている、そういう小説なんだそうです。そしてこの姪御さんは被爆者なんですね。健康が優れない、敗戦の当時しばらくは被爆者というのは縁談にも差し障りがあったんです。あの人被爆者らしいよ、やめといた方がいいよって、どうなるか分かんないよっていう。ですから被爆者の方はそういう何重の意味でもまた苦しみを負わされたんですね。そのことを知りながらこのおじさんっていうのはなんとかこの名誉を幸せにしてやりたいっていう風にして、まあそれをあの日記風に書いていくんだそうですが、そのいろんなことがありながらですね、これは井伏さんがどうしても書きたかったことらしいんですが、あの敗戦の日のことを今からもう50年以上も昔になりますから若い方にとっては遠い話なんですが、8月15日、この8月15日の正午に黒い雨の主人公は工場で働かされてたんですが、それで天皇の放送があるという、その当時っていうのは天皇っていうのは生きた神様っていうふうに教えられてましたからね、その神様が話される、初めて声を聞くことになるわけです。どんなお声かっていう、そしてそういうこともあるけれども、もう一つは何をおっしゃるかっていうね、それでみんな緊張して、特に広島の方の人はもうひどい目に遭った直後ですから、もうこれじゃとっても勝てるはずはないっていうふうに打ちのめされてる状況だったんですが、このおじさんはあまり聞き取れなかったせいもあるんでしょうね。一人で工場を出て裏庭に出て庭を眺める、その向こうに丘があって、その麓にクヌギの林があって、小さい川が流れてきて6尺幅、約1軒 1.8 メートルですか、そういう用水溝のような川があって、その川を眺めているうちにですね、彼は普段はこの用水溝みたいな川だからろくに見たことがないんですが、そういう特別の時ですね、で何かわからんでどうなるのかって思いながら裏庭へ出て、その用水溝のそばへ佇んだ。普段はろくによく見なかったんだけども、よく見てみるととっても綺麗な水で、こんな綺麗な流れがあったのかって、初めて発見したような気になったんですね。その次に彼は驚くんです。僕は気がついた。その流れの中をうなぎの子が行列を作っていそいそと遡っている。無数の小さなうなぎの子の群れである。見ていて実に目覚ましい。メソッコといううなぎの子よりまだ小さくて、僕の田舎でピーコまたはタタンバリという体長3寸か4寸ぐらいの幼魚である。いやー、登る登る、水の匂いがするようだ。後から引き続き数限りなく登っていた。で、彼はそれは広島の方から来てるわけですから、被爆のうなぎがいるかと思って一生懸命見たんだそうですね。そしたら背中の色が多少違うのはあったけれども、被爆のうなぎの子は一匹も見つからなかったと、そこで彼は非常な感動を覚えるんです。あの地獄の中、無数の人が殺されて死んで、そして水を水をって言って死んでいく、そういう、ね、死しかなかったところに幼いうなぎの子が無数に生き生きとこう生きて登っていく。それで彼は死の世界が死全てではないんだなっていう、そこに命があるってい 感動を覚えながら、その日記の終わりはですね、今もし向こうの山に虹が出たら奇跡が起こる、白い虹でなくて五色の虹が出たら、安子めいのですね、安子の病気が治るんだ。どうせ叶わぬことと分かっていても、重松、それは本人ね、重松は向こうの山に目を移してそう占った。これが終わりの言葉なんだそうです。大江健三郎さんは、この井伏さんは独特の恥じらいがあるから、大江さんに言わせれば、この占ったというのは祈ったということだと思う。祈りっていうのはそういうことではないかって、多分おそらく数年してその名護さんは亡くなったでしょう。そして現実は変わらなかったでしょう。だけどそういう中で、きっとあそこに虹がかかったら、あの安子は治るんだっていう、その幻を見てやる。それはうなぎの子が生きて遡るその姿を見ながら、ああそうか、生きるんだっていうね。僕は信仰っていうのはそういうことだと思うんですね。神様の恵みがなかったから安子は死んだんだよと、どうせ死んだんだとかですね、神様の奇跡で病気が治ったって、それは現実だけですね。しかし私たちは現実を生きながら、神の幻をいつも見て、それが私たちの希望の根拠になる。現実にいつも振り回されない、いや振り回されながらなお望み続ける、それがクリスマスの一番大事なメッセージではないかというふうに思うのです。お祈りしましょう。御父上様、私たちの生きている世界はそう簡単に自分の思うようになることばかりではありませんし、不条理のゆえに全く自暴自棄になったり嫌になったり、このままでどうなるのかという不安に襲われることしばしばです。しかし今日また聖書を通してイザヤの信仰が不安と混乱の極にありながら、なお神の平和をの幻を見ていた。その通りになるかならないかは別としても、あなたが必ず何かをなさると信じ抜いて生きていた姿に触れることができました。あなたは時満ちて自ら人となられた方であります。私たちもいつも現実に単に左右されない、あなたの幻を見続けて、勇気と希望を持ち続けて、この現実に真実に取り組んでいくものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。